ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。1月9日から15日にかけて、岸田文雄内閣総理大臣はフランス、イタリア、英国、カナダおよび米国を訪問しました。訪問の概要は次の通りです。1月9日、フランスを訪問中の岸田文雄内閣総理大臣は、エマニュエル・マクロンフランス共和国大統領と日仏首脳夕食会及び日仏首脳会談を行いました。会談において北朝鮮についても、拉致・核・ミサイル問題について緊密に連携して対応していくことを確認しました。1月10日、イタリアを訪問中の岸田文雄内閣総理大臣は、ジョルジャ・メローニイタリア共和国首相と日イ首脳会談およびワーキングランチを行いました。会談において北朝鮮についても議論し、核・ミサイル問題に対する深刻な懸念を共有し、拉致問題を含む北朝鮮への対応において緊密に連携して対応していくことを改めて確認しました。1月11日、英国を訪問中の岸田文雄内閣総理大臣は、リシ・スナク英国首相と日英首脳会談を行いました。会談において核・ミサイル問題や拉致問題を含む北朝鮮への対応において、国連安保理の場も含め引き続き連携していくことを改めて確認しました。1月12日、カナダ・オタワを訪問中の岸田文雄内閣総理大臣は、ジャスティン・トルドーカナダ首相と日華首脳会談を行いました。会談において両首脳は、北朝鮮による前例のない頻度と対応での弾道ミサイル発射は断じて容認できないことで一致した上で、国連安保理決議に従った北朝鮮の完全な非核化に向け引き続き緊密に連携していくことを確認しました。また背取り対応や拉致問題を含む北朝鮮への対応において引き続き連携していくことを確認しました。1月13日、米国ワシントン DC を訪問中の岸田文雄内閣総理大臣は、カマラ・ハリス米国副大統領の招待に応じ、副大統領公邸で朝食を共にしながら意見交換を行いました。意見交換において両者は中国や北朝鮮等の地域情勢について意見交換を行い、引き続き日米で緊密に連携していくことで一致しました。また岸田総理大臣から、拉致問題の即時解決に向けた米国の引き続きの理解と協力を求め、ハリス副大統領から改めて全面的な支持を得ました。また同日、岸田文雄内閣総理大臣はジョセフ・バイデン米国大統領と 日米首脳会談を行いました。会談において両首脳は国連安保理決議に従った北朝鮮の完全な非核化に向け、日米韓の安全保障協力を含む地域の抑止力強化や安保理での対応において引き続き日米韓で緊密に連携していくことで一致しました。また岸田総理大臣から拉致問題の即時解決に向けた米国の引き続きの理解と協力を求め、バイデン大統領から改めて全面的な支持を得ました。さらに会談の成果として発出された日米共同声明には、我々は国連安保理決議に従った朝鮮半島の完全な非核化へのコミットメントを改めて確認する、バイデン大統領は拉致問題の即時解決への米国のコミットメントを改めて確認する旨記載されました。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
韓国独自の核兵器保有の可能性を示唆いたしました。ユン・ソンニョル大統領の発言というものが物議を醸しております。最初は1月3日付の朝鮮日報、朝鮮日報のインタビュー記事でありましたが、そこでユン・ソンニョル大統領は、核兵器はアメリカのものだが、しかし情報共有と計画訓練を韓米両国が共同で行わなければならないと、そう述べて注目を集めました。そして韓米両国が米国の核戦力を共同企画、共同演習という概念で運用する案を今韓米の間で議論しているんだとも述べたわけで、ここも注目をされましたが、この点についてはもう直ちにバイデン大統領が否定をして、アメリカの核戦力について共同演習を韓国とやるということはないというふうに否定をいたしました。また1月11日に行われました外交部と国防部の業務報告の席で、ユン・ソンニョル大統領は北朝鮮の挑発のレベルがさらに高まるというようなことがあるならば、戦術核の配備や、これはアメリカの戦術核ということだと思いますが、韓国独自の核の保有というのは可能だと述べて、また再び注目を集めたわけであります。こうしたユン・ソンニョル大統領の発言は、アメリカに対してより強力な防衛保障というものを提供してほしいという、そういう圧力を、アメリカにかけたいという、そこに目的があると言われております。具体的には韓国が望みますのは、核搭載、核兵器搭載が可能であるアメリカの戦略爆撃機と空母をですね、より頻繁にこの地域、朝鮮半島周辺に派遣してほしいという、そういうことではないかということが言われております。それのみならず、その背景にはアメリカが将来在韓米軍を撤退させるかもしれないということについての不安といいますか、 それに備えなければいけないという考え方もそこにはあると感じられるわけでありますが、アメリカの議論というものを見ますと、こうした韓国の核武装論、ユン・ソンニョル大統領の発言というものに対する評価というのは、非常に否定的であります。韓国の核武装というものは、米韓同盟を終わらせると、そういう結果をもたらす。結果として韓国は安全保障、経済、双方で大きな打撃を受けることになると。したがって韓国の核武装論というのは、感情的な議論ではあってもです。現実的な議論と。こういうことにはならないと、それがアメリカでの有力な見方であるとでいいと思いますが、そもそも韓国の核武装論というのは、昔から感情的なものといいますか、米軍が撤退するんじゃないかという不安、アメリカが韓国を見捨てるかもしれないというような不安、そういうようなものが1970年代以降時々韓国で核武装論というものを生んできたと言っていいかと思います。今回出てきている核武装論は過去とは違うところがありまして、先進国としての自信というものを今韓国は持ち始めているわけでありますので、米国の安全保障というものが、なくても独自でも自分の安全を保障できるんじゃないかというような、そういう自信感というものもその背景にはあるという指摘があると言っていいかと思いますが、いずれにしても非現実的だということにはなろうかと思います。我々が注目すべきは北朝鮮の反応ということになろうかと思います。北朝鮮はこのユン・ソンニョル大統領の発言に対して一切反応をしておりません。批判も非難もしないということであります。普通であればキム・ヨジョン氏あたりがですね、中央委員会の副部長としての、いわば個人の見解として軽い見解であっても、談話を出して、批判する非難するということがあってもおかしくないと考えられるわけですが、しかしそういうことをそれはしていない、抑制していると、明らかに、この問題で南北間でエスカレート、対立がエスカレートすることを抑制するという態度を今北朝鮮は取っているかと思います。2月から以降に始まります米韓合同軍事演習の行方を今北朝鮮は見つめていると言っていいかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1979年のヒット曲、桑江智子で私のハートはストップモーションをお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。桑江智子で私のハートはストップモーションをお聴きいただきました。 北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。